続けてマタイの福音書の御言葉から、神の声を聞いていきたいなと思います。ちょうどこう前回の続きの箇所になってるんですけれども、この箇所を読んでいて本当にイエス様お忙しかったなということを思います。もともとは主税人マタイの家で、イエス様が主税人たちや罪人たちと一緒に食事をしておられるというところから始まっているんですけれども、その後パリサイ人がやってきてですね、いろいろ、戸惑いを覚えているパリサイ人にイエス様が対応されたりですね、その後バプテスマのヨハネの弟子たちが今度やってきて、その人たちにもイエス様が対処されて、そうこう話しているうちに今日の箇所で一人の街道司がやってきてですね、お願いをしてくるわけですね。それでそのお願いを受けてイエス様は動き始めるんですが、今度は後ろから長血を患う女性が近づいてきて触るっていうことになりまして、このところですね、場面がこう目まぐるしく変わっていくところなんですね。それで本当にイエス様お忙しかったなと思います。もうたくさんの人たちがイエス様の後を追いかけてるんですね。それでイエス様はでもその一人一人に本当に丁寧に対処されているところがすごいなということを思わされますけれども、多くの人たちがイエス様を追いかけていましたけれども、大きく分けて二通りの人たちがいたと思います。一つはイエス様に戸惑いを覚えてイエス様に挑戦してくる人といったらいいでしょうか、疑問を呈してくる人たちが一方にいたと思います。でももう一方には本当にイエス様を求めてイエス様の救いを求めてやってくる人たちもおりました。今日の聖書の箇所に出てくる街道司と呼ばれる人と、あと長血を患っている女の人は後者、救いを求める人でしたね。救いを求めてイエス様のところにやってきました。そして聖書を丁寧に読んでると、この二人は本当に重要だったんだなっていうことが分かるのは、見よって言葉が書いてありますね。18節でイエスがこれらのことを話しておられると、見よ一人の街道司が来てひれ伏しって書いてあって、この街道司の人見なさいって読者である私たちにこう励ましてるわけですね。そしてさらに20節見ると、すると見よ12年の間長血を患っている女の人がと続いていって、この女性のこともちゃんと見なさいって私たちに励ましてくれてるわけですね。今日のこの箇所に出てくる2人の人物は私たちの注目に値する信仰の持ち主であります。一体どんな信仰を持ってたんでしょうか。今日と来週で2回に分けて注目していきたいと思ってますけれども、今日は順番が前後するんですけれども、長血を患うこの女性の信仰に私たちは注目をしていきたいと思います。彼女がどんな信仰の持ち主だったんでしょうか。一人の街道司がやってきてイエス様に前でひれ伏して言いました。私の娘が今死にました。でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。でこの言葉はイエス様の心を動かしました。イエス様はこの言葉を受けて立ち上がったんですね。そして彼についていかれました。弟子たちもイエス様に従いましたと。そのようにしてイエス様動き始めてます。その時ですね、一人の女の人がイエス様の背後から近づいてきてイエス様の衣の房に触れるということになります。この女性はどんな女性だったでしょうか。20節に、すると見よ12年の間長血を患っている女の人がと紹介されていて、この女性は12年間長血を患っている女性であったということであります。長血を患うというのはある種の婦人病だったというふうに考えられますけれども、この病にこの女性は12年という時間苦しみ続けてきたということであります。 しかも彼女が経験した苦しみというのは、この病の苦しみだけではなかったということが、マルコの福音書の記事を読むと分かるんですね。マタイでは省略されてるんですけれども、マルコの福音書の5章26節にこの女性についてこのように紹介されています。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされ、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。こういうふうにこの彼女のことについて説明されています。この女の人は病気を抱えています。12年間患っていますけども、その病気を治してもらいたくて医者に行きます。ところが多くの医者からひどい目に遭わされていたって、そういう経験をしている女性です。その結果、財産のすべてを使い果たしました。もうすべてのお金をもうそのお医者さんにつぎ込んだけれども、その結果もうなくなってしまった。それなのに何の甲斐もなく、病はむしろ悪くなる一方だったということです。これだけの経験を12年間の間にしてきたという、そういう女性です。そしてイスラエルでは、この血の漏出のある女性というのは宗教的にも汚れた女性というふうに見なされておりました。つまりこの病を抱えているということだけでも大変な苦しみなのに、経済的にも行き詰まり、社会的にも孤立をし、宗教的にも汚れた人と見なされるという、もうどこにも救いがない、どの領域においても苦しみがあるという、そういう女性です。もうどこにも救いがないという、まあ、普通の人であれば絶望してもおかしくないような、そういう状況だったんじゃないかなと思います。イエス様は22節でこの女性に向かって娘よと呼びかけておりますので、この女性はおそらく若い、まだ若い女性だったと思われますが、しかしその若さの中にあって12年間このような苦しみを抱えていたということは、それは本当に大変つらいことだったんじゃないかなと思いますね。でもそんな彼女を唯一支えていたものがありました。それは彼女のイエス様に対する信仰です。この女の人は心の内でこのように考えていました。21節です。この方の衣に触れさえすれば私は救われると心の内で考えたからであると、ここに書いてある。この方、つまりイエス様の衣に触れさえすれば私は救われると彼女は信じていたということです。つまり彼女はイエス様に対する信仰を持っていたんです。この信仰のゆえに、藁にもすがる思いでイエス様に接近しました。そしてイエス様の後ろから近づいていって、イエス様の衣の房に触れました。イエス様に対する全幅の信頼を、彼女は極度の苦しみの中にあっても決して失わなかったということであります。もし私たちがこの女性だったらどう考えて、どう対処したでしょうか。このような女性の苦しみ、そのような苦しみの中に私たちがもし置かれてしまったら、私たちであればどう対応するでしょうか。諦めてしまうでしょうか。人生を嘆くでしょうか。投げやりな気持ちになって、どうにでもなれって、そういう気持ちになってしまうでしょうか。いろいろな反応を考えられるかもしれないけれども、でもぜひ私たちはそういう苦しみの中にあったとしても、この女の人に、この女性の人のようにイエス様に近づくものでありたいと思います。先週の礼拝は大田尾先生が来てくださって、メッセージしてくださって、おかげで私は1週間休めましたので感謝しております。あの時実は私自宅にいたんですね。それで自宅からリモートで 聖援教会の礼拝に参加しておりました。ですから大田尾先生の説教も聞かせていただいたんですけれども、皆さん覚えてると思うんですけど、大田尾先生この女性の話されたんですね。先週の説教の中で12年間長血を患っている女性の話を先週先生されました。信仰において誰を信じているかが大事ですよって、そういう話でした。自分を信じていると自信過剰になってしまいますけれども、この女の人のようにイエス様を信じましょうねって、そういう話だったと思います。その先生の話聞いて私びっくりしました。どうしてかっていうと、今日の礼拝でその話しようと思ってたんですね。同じメッセージを先生してくださったので、びっくりしたんですね。ですから今日の私の説教って先週の説教とほぼ同じ内容ということになるかなと思うんですが、でもそのことを思った時にですね、もしかしたら神様は私たちの教会にこのことを語っておられるのかなと思ったんですね。そしてこのメッセージがもしかしたら今の私たちに本当に求められているメッセージなんじゃないかなと。だから今神様は繰り返し繰り返し同じことを語っておられるのかなってことを思ったんです。皆さん誰を信じてますか？誰に信頼してますか？もちろんイエス様信じてるというふうに思ってると思いますけれども、でも本当に心の深いところで誰を信じてるでしょうか？もしかすると自分自身を信じているということになっていないでしょうか？そのことを先週も問われたかと思いますけれども、今週ももう一度考えてみたいなと思うんですね。箴言3章5節6節にこういうふうに書かれてあります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされるって、このように教えられています。心を尽くして主により頼むようにと、自分の悟りに頼らないようにと教えられています。私たちは自分の悟りについ頼ってしまいやすい私たちではないかなと思うんですね。なかなかそこから離れられないということがあるかなと思うんですけれども、でも少しずつでも主に対する信頼を学ばさせていただきたいなと思うんです。今年1年本当に少しずつでも自分の悟りではなくて本当に主に信頼し主により頼むものにされていきたいなと思うんです。ですから私たちこの年の初めにこの女性の信仰に注目したいと思うんですね。この女性のように私たちイエス様に近づくものとなろうではありませんか。イエス様に信頼しイエス様により頼むものにしていただきたいと思います。さてイエス様はこの女性にどう対応されたんでしょうか。続きはイエス様の対応に注目をしていきたいと思います。この女の人がイエス様の後ろから近づいてきてですね、イエス様の衣に触ったんですね。そしたらイエス様はどうされたんでしょうか。22節を読みます。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとその時から彼女は癒されたと、こう書いてあります。まずイエス様振り向いたですね。そして彼女に目を留められました。とても感動的な場面ではないかと思います。と言いますのは、この時イエス様の後ろたくさんの人が追いかけてました。ですからこの女性は群衆の中に紛れてたんですね。たくさんの人がそこにいたんです。イエス様振り返った時にもう群衆なんです。もうたくさんの人がそこにいるんですね。でもそのたくさんいる人の中でイエス様はこの女性に目を留めたんですね。この女性に目を留められた。この時のイエス様にとって彼女だけが大切だった、そういうことではないかと思うんですよね。イエス様という方は私たち一人一人に目を留めてくださる方です。ここにどれだけたくさんの人がいたとしても、私たちが大群衆の中に紛れていたとしても、イエス様という方は私たち一人一人に目を留めてくださる方なんです。イエス様は良い牧者であると例えられますけれども、良い牧者は 羊が100匹いてもその1匹1匹に目を留められる方ですよね。そしてその1匹が迷子になってしまったら、その1匹を求めて99匹を残してその1匹が見つかるまで探し続ける方であると聖書で教えられております。そのような眼差しを持って私たちはイエス様から見つめられているし、そのような眼差しを持ってイエス様はこの女性を見たということです。ですからとても素晴らしい言葉じゃないかなというふうに思いますね。マタイの福音書はだいぶ省略してるんですけども、このマルコの福音書の5章の記事を合わせて読むとよくわかるんですけれども、実はイエス様振り返った後ですね、すぐこの女性を見たわけではないんですね。すぐこの女性を 見たわけではなくて、その前に人々に尋ねる、知ろうとするっていう、そういう行動を取られていたということがわかります。後ろを振り向かれた後、イエス様はまず最初に、誰が私の衣に触ったのですかと人々に尋ねています。マルコの福音書の記事を見るとそういうふうになってるんですね。人々に問いかけたんです。誰かが触ったことは分かるんですね。誰が私に触りましたかって。そうすると弟子たちが言います。群衆があなたに押し迫っていますって。これだけたくさんの群衆が押し迫っているのに、誰が触ったのか特定するのは無理ですって、そういう意味ですね。そういうふうにこうイエス様に伝えてます。ですから本当にたくさんの人がその時いたんだなっていうことは分かります。でもその時イエス様はさらに周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとしたと書いてある。そうするとこの女の人はもう隠しきれなくなってしまってですね、もう震えながら見舞いに出てきてひれ伏して、そして事の次第をすべてたくさんいる人々の前で話すことになってしまいました。そのような過程を経てイエス様はこの女の人を見たというところにつながっていくわけです。ですからマタイの福音書だいぶ省略してるんですけれども、でも全部それ含まれているんだと思いますね。マタイの福音書においてはこの女の人はイエス様の衣の房に触れたら、そのまま誰にも気づかれずに静かに立ち去る予定だったと思います。でもイエス様はそれを食い止めたということです。その結果この女性は大変なことになってしまったんですね。自分の体験したことをみんなの前で、たくさんいる人々の前で語らなければならなくなってしまいました。この女の人大変緊張したと思います。本当に恐ろしかったと思います。そのまま静かに帰らせてあげたらいいのにと私たちなら思う場面かもしれません。イエス様のしていることが随分残酷なことのように見えてくるような、そんな箇所かなとも思うんですけれども、でもこの体験が彼女には必要だったのではないでしょうか。このまま静かに去らせたならば病気は治るかもしれませんけれども、彼女の人生には何も変化は起きなかったと思います。自信がなく人目を恐れて隠れながら生きていく彼女のそれまでの人生には何の変化も起きなかったことでしょう。でもイエス様は彼女の病の癒しだけではなく、彼女のこれからの人生のことまで全て考えておられました。彼女が信仰を持って喜びながらたくさんの人々の前でも堂々と生きていくことができるように、そこまで考えてくださっていたということです。そのためにイエス様はこの女の人に信仰の告白を求められたということであります。イエス様は私たちにも時々そのように導いてくださる方ではないだろうかと思います。私たちにも時々主は信仰の告白を求められる時があるんではないでしょうか。私たちもどちらかというと自分の体の中に閉じこもって静かにクリスチャン生活を歩んでいきたいと思っていることが多いかなと思います。 心の中では信じていますけれども、あまりそのことを信仰の告白をしないでクリスチャンであることを誰にも知られないままに歩んでいるということも結構多いんではないかなと思うんですね。でもそんな私たちでも時々神様は信仰の告白をするようにこう導いてくださる時があるんじゃないかなと思うんですね。それはとても緊張する時ですね。もうドキドキしてしまってできれば隠しておきたいなんて思うようなそういう時かもしれませんけれども、でもそのようにしてイエス様は私たちがこの世にあっても喜びながら信仰者として堂々と歩んでいくことを願っておられるんではないかなと思うんですね。でそのようにいろいろな導きを与えてくださる方ではないでしょうか。必要な励ましを持って私たちを支えてくださる方ではないでしょうか。何よりも御言葉を持って私たちを支えてくださる方ではないだろうかと思います。そのような主の御手に私たちは信頼するものでありたいと思います。イエス様は御言葉を持ってこの女性のことも励ましてくださいました。22節をもう一度読みいたします。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとその時から彼女は癒された。イエス様振り向いて彼女を見て、そしてイエス様の語られた第一声は娘よ、しっかりしなさいって、そういう言葉でした。この言葉を持って彼女を励ましてくださってるんですね。しっかりしなさいと励ましてくださいました。そしてその上で、このように語られました。あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたの信仰があなたを救ったんだよというふうに言ってくださってるんですけど、彼女の信仰ってそんなに立派な信仰だったんでしょうか。おそらくこの女性、イエス様のことをあんまり詳しく分かってなかったんじゃないかなという気もしますね。イエス様に対する理解そんなに深くなかったんじゃないでしょうか。そしてまだまだ不十分な信仰だったと思うんです。そして私はここでね、こんなことも思いました。彼女が救われたのは彼女の信仰ということ以上に神の恵みがそこに開かれていたからじゃないだろうかって、そんなことも考えてみたんですよね。信仰ももちろん大事だけども、神の恵みが彼女に及んだ結果として救われたんじゃないかという、そのような神学的な説明もしたくなるような、そんな箇所かなというふうにも思いました。確かに人が救われるためには神の恵みが必要です。人間の行いのゆえに人が救われるのではないんですね。神の恵みが人に及んだ結果として私たちは救われるんです。でもどんなに神の恵みがそこに示されていたとしても、そこにもし信仰がなければ人は救われない。そしてその信仰を彼女は持っていた。その信仰は単純な信仰だったかもしれません。そんなに深く知っていたわけではなかったかもしれない。でもシンプルに彼女はイエス様は私のことを救ってくださると信じたんですね。そしてイエス様に信頼したんです。そのことをイエス様はとっても喜ばれた。そして高く評価してくださいました。あなたの信仰があなたを救ったのです言ってくださったんですね。この言葉は本当に彼女を励ます言葉だったんじゃないかなと思います。この言葉は彼女はもう一生忘れなかったんじゃないかなと思うんですね。この言葉によって彼女はその後の人生生きていけたんじゃないかなと思うんです。どうしてかというと、人生にとって一番大事なのは信仰なんだってことをイエス様から直接教えていただいたからです。ですから彼女はこの言葉を一生忘れないでその後の人生歩んでいかれたんじゃないかなというふうに想像するんですね。そして聖書はその時彼女は癒されたって書いてるんです。するとその時から彼女は癒された。12年間治らなかったこの長血のこの病、その長血がその時にピタッと止まったんですね。その病がそこで治ったんです。 でも彼女がその時に経験した癒しというのはそれだけではなかったと思います。信仰を持って主に仕えていくという新しい生き方を彼女はこの時与えられたんですよね。病が癒されただけでも感謝かもしれません。でもそれだけじゃなかったんですね。もうイエス様を信じて歩むという新しい生き方、新しい人生が与えられた。ここで彼女は癒されたと訳されている言葉は、直訳は彼女は救われたという意味の言葉なんですね。まさに彼女が経験したのは救いだったということであります。この方の衣に触れさえすれば私は救われると信じた、その信仰に主は豊かに応えてくださって彼女を救ってくださったということであります。この聖書の箇所からイエス様は私たちの信仰に必ず応えてくださる方であることを覚えたいと思いますね。そして豊かに応えてくださる方であることを覚えたいと思います。私たちは時々自分の信仰の乏しさを言い訳にして、そして不信仰を貫いてしまうということをしやすいんじゃないかなと思いますね。自分の信仰が未熟だから、だから積極的になれないっていう、そういう信仰になってしまうことがあるかなと思うんですね。でもそうではないと思うんですね。どんなに私たちの信仰が小さくても大きくても、小さいとか大きいとかということ以上に本当に主により頼むということ、主に信頼するということ、そのことが求められているのではないでしょうか。そしてそのような信仰をイエス様喜んでくださるし、評価してくださるし、応えてくださる方であるということを私たち今日の聖書の箇所から心に留めるものでありたいと思います。1年の初めに先週のメッセージと同じような内容になったかもしれませんけど、でも主が繰り返し語られていること、それは私たちが本当に自分の悟りに頼るのではなくて、あるいは自分の小さな枠の中に閉じこもるのではなくて、主に信頼すること、主に近づいていくこと、そして本当に心を注ぎ出していくこと、その時に主は豊かに応えてくださる、その恵みを今年たくさん経験していきたいなと思うんですね。そのようにして私たち互いに励まし合いながら主により頼む歩みとしていこうではありませんか。お祈りをします。恵み深き私たちの父なる神様、御言葉を主が語ってくださってありがとうございます。自分の悟りに頼りやすい、自分の力により頼みやすい私たちをどうか許してください。そしてあなたの御手に委ねることができますように、この長血を患っていた女性のように本当にあなたに近づいていくことができますように、あなたに触ることができますように、より頼むことができますように、その信仰をあなたは評価してくださり、喜んでくださり、応えてくださる方であることを覚えてありがとうございます。そのようなあなたと生きた交わりによって今年生かしてくださいますように、導いてください。御言葉を感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。